2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ始まりました、錦糸町フットボール義勇軍。いや、最近はワールドカップでね、福山、儲かってんじゃないの、このお店。
おかげさまで
ねえ、ここで儲けないと、あとはもうずっとお客さん観光通りになっちゃうから。
そう
今日はね、あのワールドカップのちょうど中継の半ばということで、この東京にもこのサッカーバーでこんなに静かなのがあるかというぐらいの場所を借りて、今日も高円寺起点で、お送りしますが、なんと今日は参謀長も、ライト総長もいない、たった一人の寂しい初めてのフットボール義勇軍でありますが、
しんみりやってみますか。
しんみりやってみで、一人だと間が持たないので、今日はゲストに、かの有名な発狂のインテリ、長村慎太郎を呼んでおります。は
い、
どうぞ。
お願いします。一応偏差値上等兵って名前いただいてたんですけど、はい、覚えてますか。
覚えてる
本当に覚えてる。
大体忘れちゃうから
最近ね、よく忘れちゃう。
お忙しそうで、慎太郎さん。
そうです、代表が今ちょうどフィーバーして、ニコ生の実況解説やったりとか、ね、
ああ、そう、そういうことやってんだ。
決勝まで解説するんですけど。
決勝も解説するの。
そうそうそう、ドイツ対例えばスペインとかになって、何喋ればいいんだって話なんです
けど。そうだよ、ね、
全部あの新東京に置き換えて、
そう、その、ね、テクニカルなことすると、なんかコメントで、FC 東京って何とかいっぱい並ぶのよ。でもしょうがないんで、それやりようがないんで、それは。
最近ワールドカップでね、当店も忙しいんですよ。時間がさ、11時とかでしょ、とか12時とか、遅いんですよね。だから、それでうちもなんだっけ、夜の間は、夕方の間は別の、今 J2 とかやってるから、
は
い、J2 やって、で深夜11時ぐらいから代表戦をやりますみたいなことをこの間やった、夕方は町田対新潟、で夜は日本代表対、ね、セネガルみたいな、
はい、
下のさ、お店の1階にこうボード置いとくわけですよ、で、うちのお客さんがね、その当日来た若者、若い20代前半ぐらいの若者が5、6人でバーッと入ってきたんだけど、その子たちと1階でエレベーター同じだったんだって、で看板見て、お、日本代表やってる、ここで見ようぜって来てくれたのね、でそのうちの常連のお客さんが聞いたことには、町田にも J リーグあんだねって言ったんですって。これが
それだよ、
いわゆる今
最高
のね、試合でこの時期にわーっと盛り上がる方々なんだと、いい悪いじゃないです、いい悪いじゃない、でもどっちかといったら我々の方がマイナーの世界で生きてるんでしょ。
そうよ、全然そうよ、
ね、だから、メジャーの、ね、方ってやっぱそういう感想なの。あ、町田にも J リーグチームがあるんだ、サッカーめっちゃ詳しいような感じなんですよ、なんだけどですよ、そういう ね、
まあ、ね、現実、
これがね、ワールドカップの力で、僕ちょっとね、僕相当のことをとても尊敬してるんですけど、これやってほしいって昔言ったことがあるのが、日本代表に興味がないとは絶対言ってほしくなくて、そう、日本代表すごいいいよと、でももっとホンダロックのが実は面白いんだよっていう感じで引き込んでくれた方がいいなと思って、代表が一番面白いなんて僕も正直思ってないんですよ。あんなぶっつけ本番のトーナメントでチームも寄せ集めだし、なんかみんな毎試合見てるわけじゃないんで、どういうプレーするかよく分かんないし、まあショッキングではあるんですけど、
ショッキング
だから、つまり、あれ甲子園とかと一緒ですよね。勝った負けたのショックが大きい、ショッキングなものではあるんですけど、結局それは理不尽になんか惨殺されるところを見るとか、あるいはそこで勝ち残って気持ちいいみたいなことであって、宮崎でホンダロックで工場で勤めてる人がサッカーするみたいな話のが文化としても圧倒的に本質的なことは重々承知した上で、ワールドカップがある時とかをうまく利用してほしいなっていうのはちょっと思っていて、
なるほど、
だから興味はでも相当興味ないって言ってたんですけど、今ロック相当かっこセネガルは引き分けろって書いてあるじゃないですか、
ツイッター、
そうそうそう、ツイッターの、
いや興味はないけど見るよ、
いや
興味はないけど見るよ、だけどなんて言うんだろう、 前も言ったかもしれないけど、うん、一時期やっぱり代表にハマってることもあったし、うん、あのキリンカップも見に行ったりとかもしたし、うん、親善試合も見たし、それこそ2002年のワールドカップの時にはあのパブリックビューイングで見たりとか、うん、それからもちろんワールドカップの会場にも足を運んだし、うんうん、そういう経験ももうした上で、うん、した上でなんかこう代表ぐらいはこうなんか
適当に
ゆっくり見たい、はいはいはい、例えば俺ホンダロックで試合行くよっていう風になったら、いろいろコスプレの準備しなきゃいけなかったりとかさイベントのさこう誰こう、ね、もうちょっとこう例えば連敗中だったらよこういう風にして盛り上げなきゃいけないとか、はい、優勝がかかってたらとか、うん、ツイートもいろいろ盛り上がるようにやんなきゃいけないとかいろいろ考えるじゃん。だけど代表ぐらいはまあ楽に見さしてよっていう、
そういうのあれじゃないですか。ロックホンダロック仕事で、うん、代表は娯楽として楽しんでるって感じですね。
そうそうそうそうそう、う
ん、代表は娯楽として楽しんでるっていうのが結構味噌なんじゃないですかな、うんうん、いろんな人がそうなんでしょ、うん、いろんな人がそうで、
う
ん、
そうそうそう、
うちの店に来るね人たちもそう、うん、やっぱじゃあのよく言うわけ、その試合でね、ただコスプレしてると、あの、うん、顔をさなんか白く塗って、あの日本代表のさ、うんうんうん、赤く塗って日の丸みたいにして、うん、青の、ね、あのなんかアフロかぶってみたいなね、うん、ちょっとうちも来るわけよ、うんうん、それをさ別に「おお楽しんでるね」ってなるわけでしょ、うん、人によってはね「いやいやもうやってるのは選手なんだからと、お前が目立ってどうすんだ」みたいなことを言う人もいなくはないわけ。
それ、
ね、
それブラジルに行って、うんうん、ブラジルからツイートしてたらめっちゃクソリプ飛んできて。お前みたいなやつがいるから代表が弱いんだみたいな、ああ知らねえよって思うんだけど、今はもう来るんだけど、もう今はもう蹴散らすのでいいんだけど、当時は
強くなったね、
もう強くなった、
ね、強くなったね、
強くなった
強くなったね、
もうクソリプをいっぱい浴びて覚醒しましたよ。 あと信念ができたっていうのがあって、うん、やっぱロックソルトのその今そこっていうのはあの駆け込みでサポーターの駆け込み寺みたいなところがあって、ほう、僕はあの今そこって生態学用語でいう極相クライマックスだと思っていて、
極相クライマックス、
そう、植物がない平地があるじゃないですか、うん、草が生えるんですよ、うん、だんだん木が生えてきて、うん、幼樹っていう日に当たって、うん、あの当たって育つ木が生えてきて、だんだん陰樹っていうね青木とか、うんうんうん、その日陰でも育つやつが育って、うん、最終的にその陰樹の森になって安定するんですよ、うんうんうん、これ極相っていうんですけど、
ほうほうほう、日本聞きましたか、はい、いいですね、はい、なかなかアカデミックな話ですよ、
学歴をひけらかした
でこれ、ね、陰樹っていうの、陰樹
っていう、まあ、その地形によって何が極相になるかって全然違うんです、うん、崖でも違うし、
極相ってどんな感じ書くの、
北極の極に気変に目です、そう、
人相の相、
そうそうそう、
極める相、
相繊維って言って植物相、あのサバンナみたいな木もちょっと生えてる層みたいな層がどんどん遷移していく、セレクション、セレクト、セレクション、忘れちゃった、英語なんか変わってって最後極層になるんですけど、うんうん、ロック層とも実は最初はあの今渋谷で騒いでる人と変わんない時代っていうのがあったはずなんですよ、うんうんうん、でゴールラで殴り合いしてるとか殴られてるだけかもしれないですけど、うんうん、殴られてる時代もあったわけだし、はいはい、で代表百花してたり、うん、サッカー協会のなんかに怒ってた時代もきっとあって、
あったあった、
で J1 見てて J1 が一番だって時代もあり、うん、で最終的に地元が一番だよねとか、うん、勝ち負け関係ないよねっていうところにたどり着いたと思うんですけど、うんうん、これってなんかサッカー見続けてるとそこにたどり着く答えみたいなところで、うん、でロック相当みたいな人が増えていくのがサッカー文化が根付いていくってことだと思うし、うんうんうん、100年構想の目的だと思うし、うんうんうん、あのなんで、今パーティーピーポーを知ってる人も20年後にはロック相当になるかもしれないんですよ、
う
ん、
ほー、はい、なるかね、
なるかもしれない、
じゃあみんな熟女好きになったりとか
する、そうそう、だから小柳ルミ子僕ねちょっとこれだけちょっと全然番組関係ない、
小柳ルミ子の話は聞こう、
これ絶対僕相当何言ってんだってずっと思ってたんですよ、うん、あのブラリ旅の一巻目っていうか最初のやつで宮崎戻った時に、ここのおばちゃんと俺最初に付き合ったんだよみたいな、リンガーハットのおばちゃんとって話してたじゃないですか、おばちゃんと付き合うってどういうことだって僕その時は思ったんですけど、で塾上が好きってのが分かんなくて、相当にあのおばちゃんどうですかってすごい聞いてた時代があったんですよ、あのおばちゃんはなんかまあ嫌な話ですけどいけますかみたいな、で分かんないなりに考えたら、うん、ある日ルミ子がすごく美しいことに気づいたんです
よ、聞きたいね、
なんて綺麗な人なんだって、なんかもうお年は65とかですよね、うん、だけど、うん、 で、まあ、僕子供の時からルミコさん見てるわけで、
そう俺らもそうよ俺らもそうよ俺らが小さい時からスーパースターだからね、
気づいたら多分40ぐらいだったと思うんですけど、うん、ルミコさんって、
う
ん、
もう多分離婚してたぐらいでね、
うんうん、年の差婚したとかしないとかっていうことぐらいが最初の記憶なんですけど、だその時はもう、まあ、外おばちゃんっていう感じでしたよね、うん、恋愛対象とかとんでもないわけですよ、うんうんうん、でも今あんなに綺麗な人いないなっていうふうに、ん、色っぽいし、うん、もう完璧だし、
なるほど、
でそれで
深い
それでなんか最近そのルミ子さんの百蛇章を見ろってすごいみんなに言われて、
そう、ね、見た名作、
これから見ようと思う、ワールドカップ終わったら見ようと思ったんですけど、
いいよ、あれね、杉本哲太なんだよ、相手役が。
いや、わかんないです
けど、和歌山富三郎と杉本哲太の話なんだけど、うん、エロいんだよ、あれが。あれは
めちゃくちゃエロいって言ってて。
エロい。あのね、うん、昔はあれが18歳未満でも見れた、
うんうんうんうん、
今だと多分 R15 とか言われちゃうレベルなんだけど、
ちょっと性的描写がある。
そうそうそうそう。
で、ルミ子さんも、実は曲奏の一人なんですよ。
なるほど。
あの海外サッカーを見続けたら最終的にああなるんですよ。
なるほど。
あのロック総統は文化としてのサッカーの曲奏であり、ルミ子さんは技術としてあのスーパープレーを追求し続けて曲奏に至るとああいう風になるんだと思うんですよ。
なるほど。
海外サッカーにとらわれてるっていうのは、結局バルサ大好きなんですけど、メッシの技術が好きなわけで、で別にあの人カタルーニャ人じゃないわけですけど、
そうそうそう、
カタルーニャ人かのように怒ったりするわけじゃないですか解説中にレアルをディスるとかレアルが勝ちそうになると泣くとか、もうこれはもう極まってるんですよ。
なるほどね、
一つのベクトルに、あ、そうそうそうそう、寄ったねパターン、
一つ海外中の究極系なんですよ。
なるほど。
であそこまで追いついてる人がいないんで、うんうん、鹿島のコアサポとか浦和のコアサポがライト層から見てちょっと、うんうん、炎上するっていうか、うんうん、ブーブー言われるのと同じことで、うんうんうん、噛みついてるのはルミ子さんの足元にも及ばないやつなんですよ。
なるほどね。いやだからなんて言うんだろう、僕なんかがいつも思うのは、うん、その僕が通ってきた道なので、うんうんうん、彼らのその熱狂だったり何だったりというのは分かるんですよ、
うんうんうん、
そのヤジだったりだったり、俺なんか一回さ、ひどいヤジキーパーにやってキーパーに胸ぐらつかまれたことあるんだから、
お
昔Jリーグ、
何言ったんですか、それ、
チンカスって言ったゴールキーパーに
チンカス、
それそんな怒るかね。
で、うん、ホンダ戦、
うん、
ホンダ対どっかの試合で、
うん、
ああそうで、チンカスっつって、うん、で胸ぐらつかまれたことがある、はいはい、でその時は客に手出しやがってっていう、はい、なんつうのこう尖ったところもあったりしたんだけど、はい、そういうのを例えば群馬だったり鳥取だったり、うん、そういう人たちをこう、見ていくと、それも愛情通過儀礼みたいなもんだなっていうのは僕も重々承知の上で、承知の上で、でだけどそうじゃねえよっていうことを、俺もそうだったけどそれは違うぞっていうのを通過してきた人間じゃないと言えないんだよ。
あ、それはすごいですよね。
そうだから、例えば暴走族やって生きってるやついっぱいいるじゃん世の中で、バンバンバンバン、俺ね昔マフラーとか、はい、うるせえ方がいいと思ってたんだよ。もう、うるせえバイクが、
茨城のヤンキー
の、うるせえバイクの方がいいに決まってんじゃんって思ってたの。だけど、今もう家にいて、ワンバババババンとか言うと、ガラッて書いて、うるさいなら!つってガラッて閉める時があるんだけど、やっぱりね、言うやつっていねえとダメだと思うんだよね、俺は。だから、俺は、本当にサッカーが好きだし、さっき言った曲奏に至るっていうのであればね、やっぱり言うことは絶対大事だと思っているので、思っているので、だから、この前ね、ちょっと宮崎にちょこっと、宮崎の、テゲバジャーロを応援してるようなやつらとちょっと話すことがあったんだけど、結局 J リーグを目指してるから応援してるっていうわけよ、言うわけよね、で俺も鹿島なんで言う応援し始めたかって言ったら、住友金属アントラーズだったらもしかして応援してないかもしれない、ね、でもあれは J リーグになって、あの当時僕らが青春時代にパッとプロスポーツとしてサッカーじゃ野球じゃないプロスポーツができたから、僕は鹿島を応援するに至るわけだけど、だからその当時の人間が やっぱりまだそのレベルでしかもしサッカー見れてなかったら、うん、これはね、あの旧社会のあの守谷のサービスエリアでブンブンブンブンやってるやつと一緒なんだよ。
守谷で引き返すんだよね。
守谷のサービスエリアでブンブンブンブンやってる旧社会のやつらと一緒になるわけだよね。だからそこはやっぱりその少しやっぱり人間としてもう僕も J リーグ見始めて25年経つんだから、やっぱそこはさちょっとやっぱりあの一加減持った人間としてはやっぱり言わなきゃいけないんだろうなっていう部分もあるから言ってるだけの話だよ。だから別に曲奏って言われるとそうかもしれないけど、成長してくればそういうもんなんじゃないの。
相当みたいな、相当の話を一番よく聞いてくれる人って、うん、サポーターのことをいろいろ考えていろいろやって試行錯誤してでも悩んだ人とかが、うん、あこれが答えやって言って、うん、相当のとこで落ち着いて、うん、なんか義勇軍となっていくわけじゃない。
そう、それがね、それが顕著に思ったのは、はいはい、毎月毎月今大塚でイベントやってんのね、はいはいはい、あの KFG のイベントやってんだけど、はい、まあおっさん
ですよね。
お客さんがね、まあおっさんなんだよ、うんうん、びっくりするがおっさんだったんだよな、うんな、ここにも今お客さん来てるけどさ、本当におっさんだったよ。俺鳥肌立っちゃったの、俺ゾッとしちゃったんだよ、うん、平日も、平日なんだよ、うんうん、や安いから、箱代が安いからね、うんうん、平日にやってるんだよ。だからみんなおじさんだから、学生じゃないから、うん、一生懸命来ないとその時間に合わないわけさ、うんうんうん、それでもねおじさんたちがね、おじさんの話を聞きに来るってさ、おすげえ面白いなと思ったんだけど、ね、はい、そういう意味においては共感する最大公約数が、うん、渋谷のスクランブル交差点でワンヤンヤンヤンやってるやつと、あの僕はあの最大公約数があると思ってないんです、
うんうんうん、
思ってない。
ね、僕はあると思うんですけど、だいぶ生き残りは減ると思うんですよ。渋谷からは、あの渋谷の中から興味持って、サッカーに興味持って日常的に見るようになって、あの例えばリバプールを見て、だんだん J リーグも見てみようかなと言って見たらハマるとかいう人もいると思うんですけど、うん、例えば1000人に1人とかそういう感じだと思うんですけど、うん、必ずロック相当どこまで来る人はいると思うんですよ。でロック相当の支持してるっていうか、イベントに来る人はその曲層最終的になるロック相当になる1個前から映ろうとしてる人が、ちょうど映るときって環境が不安定になるから、あのアイデンティティが揺らされるわけですよ。サポーターってなんだろうとか考えちゃうわけですよ。俺は15年サポーター考えてきたけど、なんだ地域がいいのか代表がいいのか、もう代表つまんないしみたいな、あんなに好きだった代表がとかってなったときに、ホンダロックを応援してるロックソートってかっこいいなってやっぱ思えるわけなんですよ。
あの結局さ、身近な話題かどうかっていう話になってくるんだよね。俺みたいにもう4部をべったり見始めちゃうと、うん、すごく代表って遠いの。
遠いでしょうね。
すごい、うん、だって代表って、俺らの言う代表って県代表の話だからさ、天皇杯のさ、そりゃなれるかなれないかっていう、その県代表になるかどうかの話だから、すごい代表って遠いのよ。なんかこう本当に夢物語みたいな感じ、うん、
サッカーの見方として僕ね、一番面白いと思うのが関東2部ぐらいがちょうどいいかなって僕思ってて、あのミス、あの身体能力の高さと起こるミスの多さちゃんと決定力もあるとかいうことも含めて、うんうん、一番面白いことが起こるのが関東リーグ2部ぐらいかなっていう。
しかしビルシステムぐらい、
うん、そうね、あの JFL、 JFL も、うんうん、あの下手よ、下手、 あのね、
JFL うまいっすよ、
あのね、バランスがいい、あの JFL ってあの下手とうまいののバランスがうまい、ね、
JFL まで行くとかなりチームとして完成されてるんで、うん、下手な J3 とか J2 よりもチームとしてはなんかしっかり上下関係ができてて、うん、整合性があることも多いなと思ってて、
あのね J3 より、うん、あの JFL の方が序列があるから、
うんうんうん、
そうですよね、見てて落ち着く、
うん、分かります。結構面白いサッカーってそういうとこだと僕は思うんですよ。
そう、
代表とかじゃ全然ないのは知りつつも、うん、でも代表ウォッチャーっていう体は通るし、うん、関心は持ち続けないとその本当に楽しいサッカーに流入する人を減らしちゃうわけですよ、
うん、
代表なんか面白くねえよって言われた時に渋谷の人はみんな反発しますよ、うん、代表が一番のサッカーだろうって言うんですよ、
うんうん、
でも10年見てみろと10年ワールドカップ3つぐらい見れば代表のサッカーって別に そんな大したもんじゃなくて、うんうん、毎週修正してて、うん、でライバルと戦うサッカーの方が絶対的に面白いよなっていうのは分かるわけじゃないですか、うんうんうん、そこまで
その、
うん、ま
そこのやっぱり目が超えるっていうのを、うん、僕らね、JFL に2回目に昇格してきて、うん、僕らとホンダロックね、うんうん、ちょうど10年来年で10年になるんだけど、うんうん、もう大体その10年4部にいるって大した話なんですよ。
すごいことです。
大したもんなんですよ。これ分かんない日本の
これ聞いてくると山口県の県庁の人とこまで話したんですよ、うん、だからレノホは弱くてしょうがないよって嘆いてたんですよ、うんうんうん、あんな強いチームないじゃないですか。
そう
何言ってんだと、
そう
下田さんまでいるんだぞと。
そう
でも弱いってなっちゃうんですよ。 それはそこは説得するのはここで説得するときにですよ、うん、4部のことしか知りませんじゃなくて日本代表をやってます、その私がこのチームは素晴らしいと思いますよっていう方が説得的なんですよ、分かんない人にとっては。
いやそれはそうかもしれないけど、うん、別にそれは4部の人が説得しよう、うん、僕が説得しようと代表を応援するやつが説得しようとそれは同じよ。
代表のやつが、ね、言わないんですよそれ。
逆に言うと、うん、それはレシーバーの問題、アンテナでこ
う、
はいはい、僕らは僕は発信するじゃん、はいはいはい、僕が発信してることをキャッチできるレシーバーを積んでるかっていう話よ。でこの前ね俺すげえうちのチーム強いな、ホンダロックってすごいなって思ったのはこの前ホンダ FC 対ホンダロックっていう試合を見に行ったわけ、
うんうんうんうん
ね、
あれですごい盛り上がったみたいですね。
盛り上がってはねえけど、ね、まあまあそのよくあるよくある4部のカードですわ。
あ
れなんか よくある4部のカードで、うん、それぞれの目標は違うわけ、
うんうんうん、
よあのホンダからすると落とせないカード、ロックあたりに負けられないっていうカード、うん、ロックからすれば引き分けでもいいや、勝ったらすげえっていう、うん、もう序列でできて上がってるから、その僕が応援してたら、うん、こう前半の10分ぐらいに遅れてきたの社員の人たちが、うんうんうん、もう土砂降りの雨の中の、うんうん、栃木からわざわざバスで来て、ちょっとお酒飲んでるから酔っ払ってんだけど、うん、いやー酔っ払った酔っ払った、いやいやバス遅れちゃってごめんねみたいな感じでこうやって、うん、座るわけさ、こうやって土砂降りの中もう何の躊躇もなく、うん、カッパ着て座るわけさ、したらそこでいや今日いいっすよ調子いいっすよ前半押してますよって言ったら、あそうえまだ取られてないのつって言ったわけさ、うんうん、それが真顔でジョークでもなく、えまだまだホンダは点を取っていないのかっていう手で入ってきた時に、うん、あ俺だいぶこの文化が芳醇になってきたなっていう、
それはもうその通りですよ。
そう土砂降りの中にもう負けてるだろうっていうカードを見に来てるんですよ栃木から、うん、これはねあだいぶこの序列をちゃんと分かってきてる人たちがいるんだなっていうところはやっぱ芳醇になってきたなって思うの、その各チームが。
面白いですね。
そうだから僕 J リーグを含めて、まあ、JFL も入れて60とか70とかチームあるんだけど、そこのサポーターが守備よく、うん、全部自分たち あのサッカーチームのポジションを知ってれば君が発狂する必要ないんですよ。
そうですね、それはあの J リーグがまだそんなに盛り上がってないにもかかわらず、うん、代表がこんなにガバナンスがめちゃくちゃなことをしたら、うん、サッカー自体が廃れちゃうだろうっていう怒りではありますね。
まあ、言わんとしてるとこは分かるな、
うん、
まあ、正直言えば、発展途上国のカメルーンだの、
うんうんうん、
ナイジェリアだのっていう代表がさ、うん、毎回毎回代表に来るときにさ、合宿地の金がねえとかさ、はいはいはい、うん、なんとかの金が未払いだとか言って揉める習慣を聞くじゃない、うんうん、じゃなかったらそんなことするから高須クリニックがわざわざ金を出しに行かなきゃいけないわけでしょ、うんうん、おばさんたちのシワを散々伸ばした金で儲けた金をさ、ナイジェリアに突っ込まなきゃいけないんだけど、うん、だからもしかしたら小柳ルミ子も噛んでるかもしれないよな、ね、そういった意味ではナイジェリア代表の育成にな。だからそういった意味においては日本のサッカー協会のレベル自体が、うん、まだまだやっぱりそういういわゆる実業団体質からさ、
そうなんですよ、
俺はまだいいけど 三宝町なんか、うん、本を出す DVD を出すっていう時に
この前僕1時間ぐらい聞きましたよ。
日本サッカー協会と戦わなきゃいけないんだよ、うん、たかだかそんな話でさ、うん、そこですごく僕らは日本サッカー協会の古い体質、うん、いわゆるもうあの一般社団法人がもういわゆる天下り団体だっていういわゆるその公務員の外郭団体からあの出て脱皮しきれてないその体質の人たちと向き合ってるから、うん、如実に感じる、
うん、
だから田島の問題とか
あの田島ですよ
田島なの
田島なんですよ
あの田島なの、はい、すげえ知ってた
田島です
田島なのあの人、はい、え知らない
田島なんですよあれ
え福屋は武屋じゃないよおかしいだろ
それはどうかなそれやライツたちに怒られますよ今の
うんしょうもないふりだったね今のねえで、
うん、
田島なんですけど
田島は、
まあまあ、結局あのサッカー協会っていうものがもっと賢い組織にならないと世界では競争力がなくなるっていうふうになってきているにもかかわらず日本のサッカー協会だけはあの基本的に協会ってあのパイを切り分けて今あるパイを切り分けて関係者で美味しく食べる組織なんですよ、
うんうん、
でパイを大きくしていこうっていう株式会社みたいな組織と全然違っていて、うんうんうん、もうサッカーを発展させるとか普及するってことは、
うん、
実はそんなに関係ないんですよ、
うん、
プレイヤー中のプレイヤーにとってプレイヤーっていうのは、う
んうん、会長であって働いてる人たちとって
はそうそうそうそうでそういう意味で田島さんの判断はまだ日本サッカー発展途上なのに、
う
んブラジルでやんならまだ少しは分かるけど
ほうほうほう
これからもうちょっと大きくしないとダメだよねと
ほうほう
ほうワールドカップさ出れなくなっちゃうかもしれないねっていう国なのに、
うん、
その中でその利権の切り分けばっかり切り分けをしてるようにしか見えないと、
うん、
その要するに原さんと原博美と選挙で戦って、
うんうん、
でその勝つためにいろんなところであの利益供与の話をしたんじゃないかっていうような話もあるし、
うんうん、
で勝った瞬間に対立してた人を政治的に追い落としたりすると、
うんうん
う
ん、
そういうことを今のこの日本でやってるようでは、
うんうん、
このワールドカップに勝った負けたじゃなくて、
うんうんうん、
勝ったとしたってもう今まで積み重ねてきた財産はなくなるかもしれないし、
うんうんうん、
全然勝てないしサッカーつまんないよねってみんな言ってワールドカップ興味ないよねとか言って言い出すとこまで行って初めて反省するんじゃ、
うんうん、
もったいないし遅いよねっていうことなんですよ、うんうん、
で今朝方ねちょっと話してたのは、うんうんは
いはい、あの今じゃないってやつですね
そう
田島会長に文句言うのは今じゃねえぞと
まあ今じゃねえかじゃねえっていう部分もあるんだけど、うん、俺はどっちかっていうと君のセリフプロデュースの問題だと思ってる、
うんうんうん、
どっちか僕がね、はい、言ってるのは田島が、
はい、田島じゃないですよ
田島がどうこうとか、
はいはい
ちなみに鹿島アントラーズと鹿島建設は違うからね、
はいはい、それはめっちゃ面白い鹿島あの鹿島市ですね
鹿島市
でも山がついてるんですよ鹿島
そうそう
田島の島ですね
だけど、
うん、
鹿島アントラーズの、
はいはい
あそこの鹿島スタジアムを建てたのは、うん、鹿島建設だから
あ鹿島建設
鹿島建設だからこれは覚えておいて
はい分かりました
日本放送5ミニチェックっていうあの番組、うんうん、このスポンサーは鹿島建設がお送りしますっていうぐらいあの鹿島だから、まあ、はい、それはどうでもいいけどあのセルフプロデュースとして、うん、自分がそのさっきもちょろっとこの放送前に話してたんだけど、はいはい、その代表とどう向き合っていくかっていうその立ち位置の中で今代表のファンっていうのは、
うん、
とりあえずハリルホジッチをその強引に解任したこととか、
うん
っていうことよりかは
説明をちゃんとしなかったことってい
うのがそう説明をしなかったこととか、はい、田島はね
田島ですね
田島はちゃんと説明したと思ってんだよ
そうですね
田島は
彼の中では
彼の中では説明したと思ってんだよ、
はい、
で国民全体は説明になってねえよっていう話になってるわけじゃん、うんうん、でそれはもやっとしたまんまみんなどっか思ってんの、
うん、
それはね思ってるの、
うん、
で今代表がまあこうか不幸か調子いいじゃない、
うん、
あの俺も見てて思ったんだけど、うんうん、あ日本の代表サッカーってこういうのやりたかったんだっていうのが
ザッケローニの時の、あの復讐
リベンジ、リベンジ、リベンジ、
あの、うん、ザッケローニの時はあれがやりたくてできなかったくて、うん、あの敵に威圧されちゃったところもあるし、うん、ワールドカップの舞台に
で舞い上がった、飲まれちゃったところも
ある、指宿キャンプで走りすぎて走れなくなったとかいう謎の理由もあるし、うん、まあ、とにかくやりたことができなかったっていうのがあるんで、うん、もう一回やりたいっていうのが本田圭佑はじめとするブラジルワールドカップ組にあったというのが、うん、まあ、今のサッカー見てれば分かりますよね。
今のサッカー見てれば分かるのかっていうと、あの、それは福やん、
うん、
はい、
ビールもらってい
い、ビール、はい、
これ起点だから飲みながらできるという、
はい、別に、
うんうん、
なんつうのかな、俺は別にそのブラジル組の復讐だとか、
うんうんうん、
あんまりそういうのを考えてるわけじゃなくて、現状その日本サッカーが今調子いいじゃん、
うん、
で、ああいう日本のそのあこういうサッカーやりたかったのねっていう、どうせ僕は入ってきた時どうせうんこ守りだろうと、
うん、
どうせセットプレーだろうっていうふうに思っていたんだけど、あこういうサッカー やりたかったのねっていうのが、うんうんうん、俺もほら代表ずっとウォッチャーしてたわけじゃないから、
うんうん
うんうん、ああなるほどこういうのやりたかったんだなって思った時に、ずいぶんそのハリル・ホジッチのその解任前の時と、ずいぶんこのなんていうのかな、今のこのサッカーのあり方が違うなって、まあでもサッカーでよくあるんですよ、
そうですね、相手も違うので、
相手も違うし、うちのあの
なんていうの、ちょっと気になる、ホンダロックが格上とやる話はよく聞くんですけど、格下とやることって多分あると思うんです
けど、例えば
九州リーグにいた時に下とやるときとかって、それどういうサッカーになるんですか。
でそこがね面白いなと思うのは、ちょっとね代表ファンには申し訳ないけど、
めっちゃ面白い話です
。ホンダロックさんってカウンターなんですよ、
はい、
ホンダロックさんって、はい、もう昔からカウンターなんです、うん、でカウンターなんていうのは、うん、ボクシングでもそうなんだけど、うんうん、攻めてこないとカウンター効かないんです、
そうですね、
で相手が引いてきてるやつにカウンター効かないんですよ、
うん、
だから相手が引いてくると勝てない、
うん、
でも J リーグを狙ってるぞっていうのは勝ちに来るから、うんうんうん、そういう時に限ってパンチが効くんですよ、はいはいはい、
うん、
だからホンダロックは下位キラー、うん、あ、じゃあ下位に負けて上位キラーな
の、あ、で苦手なんだそういう、
そうそうそう、
強者のサッカー、
そうだむしろ、いや強者のサッカーっていうか、あの強いやつには強いんだけど、うん、弱くやつにはてっきりめっぽう弱いっていう
攻め方分かんなくなっちゃう、
そう攻め方分かんない、うん、だって攻めてこないからカウンターだからさ、ボールを奪うところから何か全部違うのさ、
うんうんうん、そのハリルがなんで良かったかっていうのは、うん、相手によってそのうんこ守りをするのか、
うん、
あの中腰うんこ守り、
うん、
あのがっしり座んないで、うん、真ん中辺で取るっていう、
うん、
そういうのとか、もう立ったままするぞと、
うん、
あの前の方での立ちぐそスタイルっていうんですか、
立ちぐそスタイル
立ちぐそ守りみたいな、うん、立ちぐそ守りで実は香川とかすごい効く選手なんです、
うん、
こんな用語は多分僕以外誰も使ってないと思うんですけど
いいよ、あ、新しいと思う立ちぐそ守り、
中腰で一気にするやり方もあれば、で、あの立ってる方が、うん、その得点力が高いんですよ、
うんうんうん、
あのゴールに近い方で決めれるので、
うんうん、
深いとこから行く方が実は技術が必要、うん、技術っていうか、うん、フィジカル能力が必要なんですよね、
うんうん、
実はこの話を僕すごいしてほしくて、
うん、
もっとうんこ守りの研究をロック総統がしてくれたら、
うん、
すごいいいかなと思うんですよ、
うん、
なんでかっていうと、
うん、
さっき曲走っていう話をしたんですよ、
うん、
ロック総統はもうサッカーこう見ようってことの答えにたどり着いてる人なので、
うん、
もう誰か何か言われてもいや俺はこうだからって揺らがないと思うんですよ、
うんうん、
である意味ではちょっと面白くないっていうか、
うん
うん、ちょっと正直飽きてる時あって、
うん、
野球の方が面白いとかよく言ってるじゃないですか、
うん、
でそれは多分野球の競技が見れてるからなんですよ、
なるほど、
あのカーブがすげえとか、うん、このスイングすげえなとか、うん、このケツのすげえやつは飛ばしそうやなとか、うんうんうん、この送りバントはいいよみたいな、うん、詳細に見えてるから、うん、やっぱ野球の、まあ、見慣れてないのもあると思うんですけど、うん、楽しめるかなっていうのがあると思ってて、うん、サッカーも相当のうんこ守りっていうかすごい一番面白いっていうか、
うん、
もう代名詞じゃないですか、うん、ロック相当といえばうんこ守り
最近うんこ守りで検索するといっぱい引っかかってくるからね
すごいそのエンタメにするってとこもそうなんですけど、そのうんこ守りでもいろんな種類が本当はあるはずで、
うん、
ブロックを作るんですけど、
うん、
5-4 で、あの5バックにして4人前にする守り方もあれば、うん、4-4 で真ん中に1人出て 4-1-4 にするやり方もあるし、うん、前に2人残したり3人残す時もあったりとか、うんうん、残すにしても左から展開できる、あのロングカウンターを出せるようにするとか、うん、いろんな運行が、
そう、洋式便器と和式便器、
いろんな便器があるし、うん、で国によっても便器は違うし、
そうそうそう
そう、でそういうとこをせなんかそこだけ、例えばオフサイドトラップだけ見てる人とか、うん、そういう人って多分いると思うんですけど、うん、よくあるのがストライカーとディフェンスラインの駆け引き見てますみたいな人とかの足でいろんなうんこ守りを発見して、うん、今日のうんこ守りはいつもちょっと違ったぞと、うんうん、みたいなことを、うん、その追求するって、それ競技を深めていくってことだと思うし、うんうんうん、ワールドカップを機会に日本にはこういううんこ守りが増えたみたいな、うんうんうん、その競技の発達を見守るっていうのはすごく面白いなと思ってて、うんうんうん、い
やそれはね、だからワールドカップってもう本当に今回見てて、うんうんうんうん、やっぱ俯瞰で見るからこそ面白いなって思うのは、うんうんうん、他の国のサッカー、例えばアイスランドだったりとか、うんうん、コスタリカだったりだとか、はいはい、それとかメキシコがドイツ破った時のあの矢のようなカウンターとか、うん、俺もう寝に走ったんだよ、ちょっとこうやって眠いなと思ってたんだけど、うん、あのメキシコのカウンターの時に目が覚めた、おおっていうぐらい覚めたんだよね。
メキシコのあれ多かったですよ ね、
あのメキシコのカウンターは大したもんだったし、
あれなんかスーパーうんこ守りですよやっぱり、
うん、でそのうんこ守りも、はい、そのいわゆるアイスランドのうんこ守りと、
うんうんうん、
あの
メキシコ
のうんこ守りはちょっと種が違うし、
アイスランドが大きいですよね、選手がね。
でアイスランドはあんだけがたいがでかいから、うん、本当の屈強な和式のうんこ守りができるわけさ、
アイスランドなのに、
そうそう、しっかり座り込んでのうんこ守りができるわけですよ。でメキシコあたりだとやっぱ体格的にまだそんなに、うん、その欧州の大きいところに比べるとちっこいから、やっぱり中腰のうんこ守りになってるじゃない、うんうんうん、で中腰のうんこ守りだからこう先が効くんだよね、うんうんうん、あそこがさ、やっぱりこの国のこの体格を生かしたさ、うんうんうんうん、このそれぞれの国のね、その守備の仕方っていうのがやっぱりこうあるなと思って、うんうんうんうん、で俺この前のセネガル戦見てた時に、はいはい、あの本当の、後前半の43分、うん、日本対、セネガル、いや、うん、45分だ、うん、その時にオフサイドトラップかけたんだよ、
はい、あ
日
本が、あのフリーキックの時ですね、
フリーキックの時、
はい、あれ僕ダバディさんと解説してたんですけど、一緒にダバディさんがトルスエさん見てますかっつって、
そう
やりたかったことやっとできましたよとか言って
たんでしょ、
はい、トルスエさん見て、
あのオフサイドトラップこそ、うんうんうん、日本の伝統のうんこ守りだなって、うん、日本が日本代表ができる、
うんうんうん、
あのかっこいいうんこ守りが、うん、多分標準になってくると、うん、もっと日本のその守備っていうものの意識も高まる、うん、あれね、野球でいうとね、あの非常にうまい送りバントみたいな感じで、やられたやつはね、もう開いたっていう感じの、もう完全に今日疲れてて、あのもうセネガルが、まあ、多分だけどちょっとあ頭に来てて、カッカカッカ来てて、うん、もう行くぞっていう風になってたから、多分あの長谷部あたりがちょっとオフサイドトラップ行くぞっていう風な、こう多分サインプレーで出した時にスッて、うんうん、8人のオフサイドトラップってすごく大変だからね、うん、
あれすごい意識が合わないと、
合わないと
って、まあね、うん、分かんないと
大変で、しかもオフサイドトラップやるぞっていうことを感づかれちゃダメなんですよ、
そうですね、
あれどのタイミングで言うんでしょうね、
そのセネガル、そういうのもね、聞きたいよね、うん、プレイヤーにはね、
うんうんうん、
で、あん時にオフサイドトラップのサイン出したねとか、多分見えてれば分かる。僕らも例えば野球は俺、うんうん、子供の頃から見てるから分かってて、うん、あ、この2ストライク出た時に今ヒットエンドランのサイン出たなっていうのが分かるんですよ、うん、それは別に解説しなくても分かる、
そうなの。そこが野球は競技を見る文化が根付いてるんですよ、
そうなの。
僕もだって守備左にシフトしたなとか、これスクイズあるんだとかドキドキしたりできるわけですよ、
う
ん、
そう、だから、うん、そこは僕ら甲子園のクソ野球も見てるわけで、決してうまくないです、うん、甲子園の野球は、うん、スーパースターはいっぱいいるけれど、落球するしね、うん、パスボールはするし、ダブルプレーは取れないんですよ、うん、だけど、あ、このスリーバントスクイズは選手が 自分たちでやったスクイズなのか、監督から出たスクイズか、それも2、3から出てんのか、1、2から出てんのかって、なんとなく見てれば分かるんだよね、うんうん、あのオフサイドトラップっていつ出たんだろうっていう、よし、じゃあ最後のワンプレーはオフサイドトラップでいくぞっつって、ここでオフサイド取れれば楽だからって言ってて、あのところでオフサイド取れなければ大惨事よ。
あれ、大あれ面白いのが、長友と香川とかが、うん、2人が逆に走ってるんですよ。上がる人と、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そう、
そのリスクマネジメントも一応してる、
してる、してる、そう。
だこれはもう
それは、うん、でも結構オフサイドトラップからすると結構当たり前なんだよ、うんうん、当たり前なんだけど、あれがワールドカップの舞台で8人のラインで上げるっていう、これねだいぶすげえことだよっていうことを、うんうん、あのね惜しむ楽馬解説者が言ってねえんだよね。
ああ結局ね、あの僕実況解説をやっているんですけど、イホライ・タダシさんっていう、まあ、戦術がすごく得意な人と、ダバディさん、まあ、フロラン・ダバディさん、トルシエの通訳なのですごい中の人と精通している人と、あと元選手のマルちゃんっていう 3人一緒にやってて、僕はもうほぼ自分のこと語らずに配球をずっとしてるんですけど、うん、あのやっぱり解説が面白いってすごい言ってもらえてて、うん、もうそこはもうすごい話したし、うん、ダバディさんもいたので、トルシエ監督何度言ってもできなかったらしいんですよ、あれが、うん、
だからあの結局ね、あのトルシエは FC 琉球であれをやろうとしたんだけど、うんうんうん、3部4部あたりの選手だとあれできないんだよ、うん、あれ絶対できない、うん、あれはあの代表レベルのやつらがたかだか1ヶ月や2ヶ月の合宿でやれるスキルがあるからできるんだよ、うん、あんなのね、ホンダロックが15年やったってできないんですよ、あんなの。
それがあの結局でき今回できたのが、うん、ハリル解任で日本は明らかに不利にはなってるんですよ、実は、うんうん、勝ったからコロンビア勝ったから成功だよっていう論調はあるんですけど、うんうん、
あるの、
あるありますよ、いっぱい
あんの、
ありますよ、
あんの、
あれはわかんない、わかんない、
あんの、
絡まれますよ、いっぱいフトリップいっぱい来ますよ、勝ったのに前の文句言ってんのかとか、勝ったから
ハリ、それはね、うん、あのまあ君も強くなったからわかるけど、はい、ああやって絡んでくるやつの 95% はやっかみだから、
あそうそう、それは全然いいんですけど、違う違う、そう、僕の言ってる趣旨はそこじゃなくて、そういうことはあるんですけど、結局日本のサッカーのベースが上がっているっていうのは明らかにあって、うん、だから急増チームでもあれができたわけで、うんうん、それが選手のレベルが、まあ、FC 琉球と3部のチームのレベルであれば当然できなかったと思うし、うん、昔はそういうレベルだったんですよ、日本も、うん、で代表であのプレーが出たことで、うん、日本サッカーのレベルは上がるかなと思うんですね、
うん、
それが、ただ浦和対鹿島で出てもやっぱみんな見てないんですよ、全員は見てない、
うんうん、
代表でやるってことのすごく大事なところがあって、
うんうん、そりゃそうだな、
そこでロック総統はこれはうんこ守るというもので、うん、ホンダロックでよく見られるものというよりは、うん、ここが進化していると、
うん、
ホンダロックのうんことはちょっと違うぞ、
まあまあそういう分かりやすい解説しろってことね、
そうそうそう、うん、どうしてもね、うん、それはね、うん、僕も今同じこと何度もツイートしてるんですよ、
うんうんうん、
もう知ってもう相当の話とか聞けば、うん、知ってるよみたいなことばっかなんですよ、うん、J リーグも面白いよとか、うんうんうん、今さら言う必要なんか僕ら感じないのに、うんうんうん、むしろ J1 じゃなくて関東リーグだろうとか、うんうんうん、いやトリーグ3部の方が面白いよねとか、うんうん、そういうことになってるわけですよ、うん、僕も相当のフォロワーなんでそこまで行ったんですけど、
うんうんうん、お前いつの間にか俺のフォロワー抜いてたな、
え抜いてました、あ一回なんかムカついて抜いたかもしれない
じゃあフォロワーの数が俺より抜いてた、俺を抜いてた、
あだからこれが代表効果なんですよ、
あなるほどね、
うん、結局ロック総統の方がはるかに先を行ってるんですよ、
うん、
なで言ってることもあの僕はロック総統の受け売りみたいなことを言ってることもあるんですけど、うん、代表の文脈で言うとすごく拡散するんですよ、
う
んうんうん、いきなりホンダロックは無理ですよ、
うん、まあ、そりゃそうでしょ、
だから一番やんなくていいんですけど、うん、ホンダロックを一番応援してて鹿島の話も普段してて、うん、で代表の時はすげえ盛り上がるみたいな構造があると、うん、ホンダロックに引き込めるわけですよ、
あるかな、
そうそうそう多くはないかもしれないですよ宮崎でいればここなんだよみたいな、
あまあ、
うん、そこもやんなくて全然いいんですけど、構造としてはそういう風になってて、
あなるほど、
で僕なんかはやっぱ J リーグとか、うんうん、地域に根付くサッカー見てほしいんですけど、うんうん、代表やってる時は、うん、代表じゃねえよ、うん、地域のサッカーの方が面白いよっていうことはあんま良くなくて、うんうん、代表は代表ですごくちゃんと盛り上がるけど、うんうん、でも僕あの FC 東京はもっと面白いこといっぱいあるし、
うんうん、
あの FC 東京じゃなくて全然誰も知らない選手名一人も知らないサッカーでめちゃくちゃ面白いんだよっていうようなことはたどり着かせなきゃいけないなと思ってるんですね、
みんなをね、
そうそうそうそう、 それでそれが多分そのフォロワーとかに出てるのかなっていう。
で、いやそれはね、慎太郎慎太郎なりのキャ、フィールドでやってもいいんだけど、うん、
時間大丈夫ですか？
あ、もうそろそろなんだけど、ちょっと俺だ、うん、おしっこ行きてえから今日ここでやめようかな。いやでもなんかね、今日2人で話してるの、うん、こんな2人で差し図で話すの久しぶりじゃない？
久しぶりですかね。旅行行った時とかぐらいです
よね。結構楽しいよ俺今日。
僕もあのね、相当いつでも呼んでくれって言ってるの全然呼んでくんない
から、ね、いやいやだから今日はライト君もいない、はい、色々ね、3人いると
3人目のセフレみたいな感じでやめてくれ
よ。3人いると色々ね、あるんだよ、バランスが。
ありますよ。
うん。だから、まあまあ、いいや。今日は、俺がやる話だから、これは面白いんだけど。いや、でも今日面白いよ。なんか、まだちょっと、こんな長く話すつもりはなかったけど、あと1、もう1周話そうね。うん、
1周、はい。
じゃあ、今日は、中村慎太郎君と送ってる、
新、
あ、福山もいる、はい、お客さんも一人いる。
一人しかいない
の。いや、ワールドカップシーズンなのに、こんなガラガラなスポーツバーが高円寺にあります。起点よりお送りしておりますが、今日は、ロックソートが、送っております。口だけ立てたらライト装、ライト装置はいない。あ、またおじさんが来ました。また来週